愛称 FM ピカウシ第159回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカアップデートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。先週末の台風8号の影響で、根室釧路地方では河川が氾濫し、水に浸かった牧場などもありました。このビラトリ町では雨の被害等はありませんでしたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
のコーナーです。本日のトップニュースは7月4日付北海道新聞より、消失知性再建へ祈り。ビラトリ町二豚の茅野茂二豚アイヌ資料館の敷地内で2012年8月に起きた火災で消失した知性アイヌ民族の伝統家屋が住民の手で再建される。7月3日には地鎮祭が知性跡で行われ、住民有志ら約20人がカムイの実を行い、工事の安全と早期完成を願った。消失した地勢は60平方メートルと40平方メートルの2棟だったが、新しい地勢は約25平方メートルの1棟。地勢が以前あった場所に建てられる。工事は7月5日に始まる予定で、同地区の地勢作り職人、尾崎剛さんが住民ボランティアに技を伝承しながら進めていく。11月中旬にも完成する見通し。再建は同地区の住民有志が昨年4月、川名の和信さんを会長にシシリムカアイヌ文化研究会を設立し準備してきた。工事費の大半は財団法人アイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ工芸品複製事業の助成金300万円で賄われる。消失した地は30年以上前に建てられ、地元の職人が工芸品などを展示、販売する場として活用されていた。住民からは、知性がなくなり残念との惜しむ声や、再建に協力したいとの申し出も多かった。カムイの実では、用意された囲炉裏を囲んだ参列者が祈りを捧げた。川名の会長は、再建への一歩を踏み出せて、喜びでいっぱいと語り、茅野館長は、知性が完成したら、地域住民と観光客の交流の場にしていきたいと話した。二つ目のニュースは、6月16日付北海道新聞より、今日オープン、新ビラトリ温泉。館内はアイヌ文化尽くし、工芸品展示、壁や天井に文様。ビラトリ町二豚に6月16日、町有の温泉施設、ビラトリ温泉湯からがオープンする。旧施設ビラトリ温泉が老朽化したため、同町が総工費9億9000万円をかけて新設。従来はなかった15室の客室を設けたほか、アイヌ文化を多くの人に知ってもらうため、館内に多数のアイヌ民族の工芸品を飾り、壁や天井にアイヌ文様を施した。旧施設の隣接地にあり、失礼しました。鉄筋コンクリート造り2階建て、延べ床面積約2500平方メートル。町内には宿泊施設が少ないことから、滞在型観光の拠点を目指して建設した。工芸品は 二部谷民芸組合が制作、くるみやかつらなどの木を原料とし、アイヌ文様の彫刻を施した盆、二部谷板が一部の客室内にも置かれた。大浴場も従来の浴槽一つに対し、露天、炭酸泉など5種類の風呂を完備した。町によると、公営の温泉施設でアイヌ文化を取り入れたのは珍しいという。6月15日は内覧会が開かれ、約100人が見学。同町内の安倍晴恵さんは、地元の工芸品が素敵と話していた。札幌の民間会社が指定管理者として運営する。詳しくは同温泉、電話番号01457-2局-3280。三つ目のニュースは、6月21日付、北海道新聞より、アイヌ語受け継ごう、先祖の言葉、若者も熱心。北海道のおもてなしの言葉として使われ始めた、イランカラプテ、こんにちは、はアイヌ語。多くの道民にとって、普段は耳にすることが少ない言語だが、現在でも熱心に学んでいる子どもたちや若者がいる。北の大地で生まれた言葉を受け継いでいこうという思いは、着実に育まれている。日高管内ビラトリ町の二部谷生活館、毎週木曜日の夕方にアイヌ語教室子どもの部が開かれている。学んでいるのは小学生から中学生まで十数人。訪れるとイランカラプテーという元気な挨拶が返ってくる。講師は地元で林業に携わりながらアイヌ語を研究する関根健二さん、妻で工芸家の牧さんも手伝っている。子どもたちは関根さんのギターに合わせてアイヌ語の体の歌を歌ったり、アイヌ語のカルタをしたり、自然に単語を覚えている。関根さんがホワイトボードに、何々何アンは何々アンと書き、歩いたり刺繍している絵を描いて、アイヌ語では何て言うのかなと質問すると、子どもたちからは、アプカシアンはケメイキアン、私たちが歩き、私たちが刺繍するという元気な答えが返ってきた。共にビラトリ中1年生の織田瑞希さんと空高根さんは、アイヌ語はそんなに難しくない。先生よりも上手くなりたい。と熱心だ。中学生になり英語も学んでいるが、友達の中でアイヌ語は自分だけ知っているのがいい。と誇らしい気持ちもある。講師の関根さんは兵庫県出身。二部谷でアイヌ語を鍛えた。英語も得意で、ニュージーランドの先住民族、マオリとも交流がある。子供たちが先祖の言葉を理解することは大切。多言語に親しむことは刺激にもなります。と話す。こうした思いを大人になっても持ち続ける若者もいる。二部谷アイヌ語教室子供の部で学び、現在は飲食店で働く貝沢舞さん。札幌大学2年生でアイヌ民族の学生として、歴史、文化を専攻する川上さやかさんの2人。二人は STB ラジオのアイヌ語ラジオ講座にレギュラー出演し、講師の関根さんに協力して会話などを担当している。子供の頃から学んできたアイヌ語、イランカラプテが北海道のおもてなしの言葉になったことに、貝沢さんは、昔は差別されていたアイヌ民族がやっと認められてきた、と笑顔を見せる。川上さんも、これをきっかけに多くの人がアイヌのことを知ってくれれば、と期待する。この記事では、スマートフォンやタブレットでアイヌ語を聞ける無料アプリも紹介されているのでお知らせします。アプリ名は、大文字の L、小文字の AYAR。これでご検索ください。本日最後のニュースは、6月26日付、北海道新聞より、万老先生の功績たたえ献花。ビラトリ町二部谷地区で、昭和初期にアイヌ民族の研究をしながら、献身的な医療活動を行った英国人医師、ニール・ゴードン・万老博士の功績をたたえる、万老先生を偲ぶ会が6月22日、二部谷地区の旧万老邸の敷地内で開かれ、町民ら約70人が参加した。町民有志で作る運営委員会の主催で13回目。万老氏は1932年から同地区に住み、1942年に死去するまで住民を無償で診療した。貝沢委員長は、年々万老先生を知る人が少なくなっている。 功績を後世に伝えるための活動に尽力していきたいと挨拶。その後、敷地内の顕彰碑の前に設置した万老氏の肖像写真に一人一人が献花した。以上が本日のニュースですが、シロさん、コメントお願いします。
はい、先ほどですね、アイヌ語を受け継ごうというニュースがあったんですけれども、若い人たちがアイヌ語を伝承するためにさまざまな活動をしているというニュースが紹介されました。私もそういう若い人たちに期待するものの一人です。はい、以上です。
ありがとうございます。他にイベントのお知らせを3つ行いたいと思います。まず1つ目は、毎年恒例の博物館と二豚にアイヌ語教室共催のバス遠足です。7月20日日曜日に行われ、埋蔵文化センターや開拓の村を訪ね、道内の歴史などを学ぶ予定となっております。2つ目は第44回畜産家についてです。前夜祭が8月17日の土曜日に行われます。午後5時からアイヌ風結婚式ウツムヌカラが行われ、その他盆踊りやユカラと語り部などのイベントが用意されています。本祭は8月18日の日曜日、10時から縁結びの石祭りが行われ、午後1時から船下ろしの儀式が行われます。どうぞたくさんおいでになってください。最後はニュースでも紹介した茅野茂二豚にアイヌ資料館横での地勢建設についてです。毎週土日午前8時から午後4時まで行っています。都合のつく時間だけでも飛び込みでも OK とのことですので、興味のある方はどんどんご参加ください。以上、担当は仙石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはユカラということで進めていきます。まず、出演者にですね、順番に、自己紹介をしていただきます。私、司会進行を担当いたします。茅野史郎です。
ピラトリ在住の貝澤博子です。
はい、千葉ちゃんこと地武谷小学校の千葉です。よろしくお願いします。
庄内市雲骨在住の仙石です。よろしくお願いします。
はい、様にから参りました大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ユカラということでテーマに選んでるんですけども、この身近にでもですね、いろいろな名前に使われています。例えば国道237号線はユカラサルカイドというような名前に使われたりですね、あと最近先ほどニュースでも出ましたが、ビラトリ温泉がユカラ、これはひらがなで書くんですけども、このように使われてますし、いつも我々がですね、出前を取っている食堂、ユカラ食堂っていう食堂があるんですね、地元で。ですからこのように、あともちろん本来の意味である英雄女児氏ユカラというのもあるんですけども、このように身近なものを見ただけでも、まあ4つほど使われ方があるわけですが、まあこれについてですね、まず大野さん、アイヌ語を、まあ、勉強されている立場からどのように思いますかね。
まあ要するに、まあ、金田一京介という研究者がアイヌ女児史ユーカラの研究という有名な本を書いてまして、まあ、ユーカラもしくは伸ばしてユーカラ両方あるんですが、まあ、特に ユーカラという言葉は非常にこう有名だってね、アイヌといえばユーカラみたいな感じで、なんかこう響きがやっぱりなんかまあいいんでしょうね。
いいですよね。
でここはやっぱりアイヌのなんだっけ、ユーカラのふるさとなってるね。ユーカラのふるさと、ビラトリ町ということで、でまあここ、このビラトリ町はね、そういうユーカラの伝承者がたくさんいたということで、まあ非常に有名になって、まあアイヌといえばユーカラ、ユーカラといえばアイヌみたいな形で。すごくね、いろんなところで使われてますよね。
まあ、例えば旭川でですね、ユーカラ織ということで、木内彩さんという方が、本当は毛織物ですけども、それをユーカラ織って名付けたりもしてますよね。
ああ、そうですね。
全く関係ないんですよね、アイヌのユーカラとはね。
確かそうですね。確か最初はカタカナでユーカラって書いてたんだけど、それ、でもこれはアイヌの工芸でもないし、なんかおかしいんじゃないかみたいな声もあったんで、なんか漢字を当てて、ちょっとこう変えたというか、そういうような話を聞いてますね。
そうですね。はい、それでは順番にちょっとひろこさん、ユーカラという言葉で何をイメージするかちょっとお願いします。
ユーカラというのはもう子供の頃からその名前は聞いてましたが、今はここで二ぶたにいてユーカラ聞いたり、土曜日に知性で行われているユーカラ聞いたり、自分もカムユーカラ学んだりしてますが、一言で言ったらユーカラって何て説明したらいいのかすごく難しい、わからないなと思ってます。
なるほど。
はい、それでは千葉校長お願いします。二部隊にも住んで、ね、何年でしたっけ？もう3年。
3年目になります。
3年目ですね。
はい。
一言どうぞ。
いきなり振られたのでもうなんて言っていいかわかんないんですけど、僕はですね、やっぱり言うからっていうと、やっぱりさっき言ってた二部谷の温泉ですね。これをもう一発で想像します。でたまたまですね、この間 の私のコーナーで、運動会の紹介をしたんですが、その日が日曜日だったということで、オープンした16日が私有給で休みだったんですよね。それでもう最初のですね、入館者になって、堂々とお風呂に入ってきました。もう最高の気分で、人数も本当に少なくてですね、ちょうど前の日、打ち上げでお酒の飲みすぎで、もうヘロヘロになってたので、もうしっかりですね、そこの温泉に浸かってですね、もういい気持ちで帰ってきました。で、そこでもまたね、お祝いのお酒があったので、もうそれに目も触れずに、また飲んできたんですけど、まあ本当にいい温泉で、3日間続けて、半額でね、入れたので、3日間しっかりと地域との方々と語り合いながら、温泉に入ってきましたけど、とってもいいとこですから皆さん来てね。
しっかり宣伝もして
くださいね。ありがたいですね。
内装すごいんですね。
素敵ですよね。
アイヌ文化を各所に取り入れて、まだ私は行ってませんけど。
着物が、ちっちゃい着物があったり、額に入れた
刺繍もね。
アイヌ文様のものがですね、その部屋部屋に、きちっとあってですね、その日1日目の時は特別にサービスしということで、部屋も全部ね、自由に 見らせていただいたんですよね。はい、だから部屋の中に特徴としてですね、なんとあれなんですよ、お風呂は当然ついてるのはついてるんですけれども、その風呂がですね、もうとにかくなんていうんですか、すごいもう風呂で、
部屋についてる風呂、
部屋についてる風呂が、
ユニットじゃない
ですか。ユニットじゃない。
どんなすごいんですか。
大理石ですか。
そうです、そうです。
大理石。
本当にそうです。本当にそうで、で
写真によるとなんか部屋付きのやつは木で組んだ枠だったんですけど、
いや高い部屋は
もう大理石で組んだ露天風呂。
そういうような露天風呂なんですよね。だから露天風呂なんていうのは部屋には普通ついてないですよね。それがもう特徴で、本当に素晴らしいなーっていうことなので、はい。ぜひ来てくださいね。
まあ実は二部隊のアイヌ教室主催のですね、オプシヌプリという穴開き山の鑑賞会っていうのは先月の23日に行ったんですけど、その時に実は我々も食事だけですけど、まあ一部風呂入った方もいるんですけど、行ったらね、やっぱりアイヌ文様を施したいろいろな彫刻、または着物を展示されてるんですけども、私は鶴ヶっていう阿寒でやってたり、支笏湖でやってたり、定山家でやってる、鶴ヶグループのホテルありますね、 あそこも実はアイヌ文化をね、紹介するそういうコンセプトのもとにやってるんだけど、そういうのをちょっと、あ、似てるなっていうね、そういう印象を持ちました。はい。それで、まあ、時間だんだん過ぎてきましたが、今度、仙石さんですが、湯からって言ったらどういうものをイメージしますか？
なんか気持ちが大人にすごく似てたんですね。いや、本当にビラトリらしい作りになってね、いろいろ、工夫されていいなと思ったんですけど、湯からはですね、北海道に来る前もこう聞いたことのある言葉ではあったんですけど、でも実際にどんなものかとかは全然分かってなかったので、本当、金田一さんの出身地の岩手県出身なんですけど、全然触れることもなく、18まで生きてきましたけど、でも、こっちに来てですね、カムイユカラは結構こう淡々とした繰り返しの、酒兵とかね、繰り返しが多いんですけど、ユカラの方はこう上がり下がりが多くて、こう、なんか、聞き応えのあるというか、そういう歌が多いなって思って、ね、昔ながらのユカラは男性でカムイユカラは女性でみたいなのが あるということで教わってはいるんですけれども、なんかユカラも語れるようになってみたいなとかちょっと思ったりしていますっていうほどに勉強してないんですけど、はい、
はい、まあユカラということが出たのでちょっと大野さんにもう一度おさらいちょっとお願いしたいんですけども、その英雄女児誌っていうのはね、
はい、
その地域によって呼び方違うんですかね。
そうですね。そもそも、まあ、英雄女児誌というのはどういうことかというと、まあ、その、まあ、文字通りですけど、英雄が主人公の物語で、通常は少年ですね。少女の物語のもありますけどね。そういうのは、まあ、目の子ゆからとか言ったり、女性の女児誌。ただ、ゆからっては、まあ、多くの地域では、英雄女子、少年の英雄が主人公で、魔物と戦ったり、親の敵討ちをしたりとか、宝物を探したりとか、まあ、そういうこと、冒険の物語とか、戦いの物語ですよね。
まあ、例えば、旭川だと、多いなっていう言い方ありますけど、これは同じジャンルですか？
あちらで多いなって言ったら、それは神話です。神様の物語です。
神話なのね。旭川地方もやっぱり湯からっていうのかな。
湯からもしくはサコロペ。
あ、サコロペ。
道東の行くとサコロペっていうね、英雄女児のこと。で、私の住んでるサマニではヤイラって言うんですね。
ヤイラ。全然違う。地域によって違うんだね、やっぱりね。
カラフトに行ったらハウキとか。
ハウキ。
金田一さんが湯からって紹介したことでその言葉だけが有名
にな
った
っていうことなんですね。そうですね。他にいろんなね、言い方あっても、湯からが一番有名な。
サルカニ合戦の同じようなありますよね。あれはユカラですか？あれはカムユカラですか？
カムユカラですか？ああ、その神様の話。とか、節がついてる。
内容が。
あれはカムユカラの話だと思いますね。
財団のアイヌ文化研究推進機構の方で、アニメビデオが
作られ
てて、アイヌ語でセリフを喋りながら、キャラクターたちが本当にちゃんと動くアニメなんですけど、あれですね、なんかドラゴンボールとかみたいなね、戦いのシーンとか、あれいいなと思って。
あれは旭川のね、砂田倉さんという方の言うからをこう、アニメの映像化してるんですね。魔物と戦ったりとか。
よく説明にドラゴンボールみたいなんだって聞くんですよ。
本当ですか？
よく
聞くわけじゃないですね。
そういうふうに聞くんです
よ。そうですね。通常やっぱ剣とか魔術でこう戦うんですね。ちょうどあれ、財団の それで作った、アイヌ文化財団で作ったユカラをアニメ化したものが、これ、DVD になってるんですけど、YouTube でも見れるんですよね。アイヌ文化財団の、ホームページを通じて、見ることができますから、この放送を聞いて、インターネットで聞いてらっしゃる方も見ることができます。
あれ、確か2枚出てましたよね。
そうだと思いますね。
続きでね。それ、仙石さんあれですか？新骨小学校で子供たちに見せてるんですか？
まだ見せてない。
見せてない。
でも、
その DVD は手に入ってる。
はい。1枚はいただいてて。はい。
なるほど。
これぜひおすすめです。
はい。今日はですね、ワイワイガイガーのテーマは、湯からということで、お風呂の話とか、実際の英雄女医師の話を進めてきました。これで終えたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。恒例のコーナーですが、簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。まずは自己紹介からです。サマニ、オルワ、ケッ、王の哲人くね、サマニから参りました、王の哲人です。
カイザワヒロコくね、私はカイザワヒロコです。
はい。ということで、私とカイザワヒロコさんの2名でやらせていただきます。今日もですね、簡単なアイヌ語の会話を勉強したいと思います。まずはですね、じゃあ、1文ずつ、まあ、ゆっくり読みますので、はい、解説を加えながら読んでいきます。私が読みましたら、その後ヒロコさんも読んでください。では行きます。チセソイタセタミッコラン。
チセソイタセタミッコラン。
家の外で犬が鳴いてるよという意味です。ワンワンって犬が鳴いてるわけですね。ちょうど先ほどね、私たちがこの放送の、打ち合わせをしているとき、この建物の隣の 犬が鳴いていたので、まぁ、ちょっと そこからですね、こういうレッスンの、はい、内容にしました。今は鳴いてないですけどね。はい。ヘマンタクス。
ヘマンタクス。
ヘマンタクス、直訳するとヘマンタは何、クスは何とかゆえに、だからということなんですが、何ゆえに、つまり、理由を聞く言い方です。どうしてですか、なぜだろうということですね。はい、家の外で犬が鳴いてるよ、なんでだろうねということですね。はい、それに対してこう言います。イペルスイクスミッコランルエウン。
イペルスイクスミッコランルエウン。
はい。イペルスイクス、空腹なのでお腹が空いてるので、イペルスイというのはお腹が空いているということです。イペが、まあ、ご飯を食べる。ルスイがしたい。ご飯食べたい。つまり空腹ってことですね。イペルスイって本当によく使う言葉です。イペルスイクス、お腹が空いているので、ミッコランルエウン、ミッコラン、泣いている、ルエウンというのはそうだよ、こういうことだよということなんで、なんで犬泣いてるんだろうねって聞かれたんで、お腹空いてるから泣いてんだよって答えてるわけですね。はい。それに対してこう言います。ヤクン、ソイネはセタイペレハニー。
ヤクン、ソイネはセタイペレハニー。
はい。ヤクン、それならば、ならば、ソイネは外に出て、セタイペレハニー。セタは犬ですね。イペレハニー、ご飯を食べさせる。つまり、まあ、餌やるってことですね。餌をやることをイペレと言います。これ、まあ人間に対しても使いますけどね。動物だったらつまり餌をやるってことです。セタイペレハニー、犬にご飯やりなさいということですね。はい、それに対してこう言います。はい。っていうのはですね、アイヌ語ではいということです。これは誰かに、こうしてくださいとか、これやれとか、何かこう命令されたり指示されて、はい、わかりました。そうします。という時に言う言葉です。ってね。ね。日本語で、って言ったら嫌で、って言ったら、ちょっと、嫌だっていう意味でなりますけど、逆ですね。英語でしたら、引き受けるときは、って言うんですね。
はい。
ちなみに、呼ばれたときですね。ひろこさんとか、呼んだときは、って言います。言いません。
あ、言わないですか。
はい。こういうときは、ほうって言うんですね。
ほうって言うんですか。
うん、ほう。
ほう。
ほう。呼ばれた時ですね。だから、アイヌ語もいろんな言い方あるんですね。単に、日本語だったらはいですけど、
はい。
2種類、に、こう何種類かあるんですね。
はい。呼ばれた時は、ほうですか。
ひろこさんって言ったら、ほうとかね。例えば、お姉さん、草ぼーって言ったら、ほうって。
ほう。はい。
A はこういう時は使います。A は要するに、さっき言いましたように、何かを頼まれたり、命令された時に承諾しました。
了解、OK みたいな。
そうです、ね。そうです。要するにそういうことです。はい、わかりましたってことね。はい。次行きます。ネプカケレクスネは
ネプカケレクスネはは
い。ネプカ、何かを、ケレ、私はその犬に食べさせる。クエレ、私が食べさせるという言葉、意味ですね。ケレ。クスネはっていうのは、まあ、そういうことにします。これからそうしますよ、という意味です。はい。ということで、まあ、家の外で犬が鳴いてるんで、ご飯食べさせるという、会話になってます。ではですね、私とひろこさんで、今度は会話の形で、こう、交互に言うという形で練習してみます。はい、では、私から言います。はい、では行きます。シテソイタセタミッコラン、ヘマンタクス。
イペルスイクスミック、イペルスイクス ミッコランルウェウン。
ヤグン、ソイネワセタ、イペレハニ
ー。ネプカケレクスネワ。
はい。ミッっていう言葉がちょっとね、難しいですかね。ミッコラン。
ミッコランで一つになってます。
ミッコランっていう感じですね。
ミッコラン。
ですね、ミにちっちゃいく。ミッというのはですね、犬などが鳴く、吠えることですね。ミッって言うんですね。
ミ
ッ。ミッ。ミにちっちゃいくですか。かなで書きますと、そういう書き方になります。ミッ。で、これは鳴くという言葉ですね。いろいろ、場合によっていろんな言い方があってですね、犬が鳴く場合はミッ。で、例えばですね、鳥が鳴くとかそういう場合はミッは使いません。例えば、そういう時はレッという言葉を使います。
レッ。
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 レッ。で、例えば、赤ちゃんが鳴くとか、まあ大人でもいいんですけどね、鳴くとか、人間が鳴く時はまた別の言い方で、チシって言うんですね。
チシ。
そういうような感じですね。あと、まあ、犬とか、いろんな猫、猫とかいろんな言い方ありますけどね。まあ、レッとか、ジシ。まあ、猫だったら、ヤウセとかっていうんですね。
ヤウセ。
ヤウ。
ヤウセ。
ヤウってなっからですね。
ああ。
ヤウセ。ああいうのことは、要するに、泣くっていう言葉は動物とか、何が泣くかによって結構いろんな言い方があるんですね。だから、子熊が、泣くとか、なそれもまた違うし、また鹿が鳴くとか、いろんな言い方あるんですよね。日本語だったらワンとか、ワンワンとか、ニャオとか、そういわゆる擬声語ですか、擬、
はいはい、
音語とか、クンクンとかなんとかっていろんなありますよね。はい、の場合そういうのがなくて、むしろこういう、いわゆる動詞ですね。動詞でいろんな言い方でこう、変わるわけですね。鳥だったらこうだとか。
さっきのヤウス、犠牲語じゃないですか。
けど動詞なんですよ。
動詞なん
ですよ。ヤウセコランとかね。さてヤウセコランとか。
全部
から猫が鳴いてるとかね。ヤウセ。うん。まあ、もっと、犠牲は元になった動詞っていうのかな。ヤウセ。
犠牲は元になった動詞です。
はい。はい。じゃあ、会話ですね。会話練習いきます。はい、じゃあ、私からいきます。はい。もう一回やるんですが、じゃあ逆で。
はい。
ひろこさんから言ってください。
知性そういったセタミクラン。ヘマンタクス
イペルスイクスミッコランルエうん
ヤクンソイネはセタイペレハニ
ネプカテレクスネはという感じですね。まあこれ例えば、まあ、家の外で、ね、猫が鳴いてる、まあそういうこともありますね。
あ、はい、
それでしたら、まあ、チャペでもチャペの場合は3つ使いませんから、チャペヤウセコランとか、
ね、あ
そういうようなことになるでしょうし、家の外で、まあ、鹿が鳴いてるとか、熊が鳴いてるとかあるかもしれませんけど、まあ、そういう時、いや、鹿が鳴いてるから餌食べたいことにはならないですけどね。まあ、ただ、鳴くっていう言葉はね、いろいろありますから、やっぱこういうところがね、アイヌ語とにはね、結構違うんですね。まあ、はい。まあ、セタってのはよくね、使う言葉ですね。セタ、犬。
はい。
はい。まあ、ということでですね、今日はですね、まあ、家の外で犬が鳴いているよという会話を勉強しました。これで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。また2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、 国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
はい、カムイユから神謡の紹介のコーナーです。今日お聞きいただきますのは、イワン・レクトゥシペ、ムツクビの化け物、語り手は鍋沢ネプキさんです。録音は1972年、昭和47年の8月です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編の3からお聞きいただきます。それではお聞きいただきます。ですね、これは、鍋沢ネプキさんといいまして、この猿川流域では有名な、語り手です。この方が語ったのは、たくさんあるんですけども、その中でもこの六つ首の化け物というのはですね、一つの体に六つの首がくっついていて、その首が泣いたり、怒ったり、笑ったり、いろいろしているという、まあ、非常に想像力豊かなお話です。それではですね、準備が整い次第お聞きいただきますけども、これは何て言うんでしょうね。やっぱりその話としてはですね、とても面白い話ではあるけれども、アイヌの民話の中にもしかすると日本の民話の影響も少し与えて、それで話の方がですね、なんて言うんでしょうか。現代風にアレンジされて作られた、そういう話ではないかなと、このようにも思います。それではですね、ちょっと、前後、後先になりますが、先にちょっと内容を紹介して、音を、お聞きいただきます。それではまず解説の方を先にやらせていただきますね。ムツクビの化け物。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水樽のところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上には臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきた。たった今までここにいたのにどこへ行ったのかと炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、臼に腰をつかれ、外へ飛び出したところに渦が飛び降りて化け物が潰れてしまったというお話です。それではお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかつくるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしたく、のぺくるんくるん、のぺいんからなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺぷやるしたくのぺとくぱとくぱのぺりしぱりしぱのぺえねねぺこるのぺちぬひたしのぺいわんれくとしぺのぺえこえきなのぺほくれきらのぺとなしのきらのぺせこんねぺころのぺちぬふみあんのぺきひくしゅのぺほかのしきたのぺやもかよのぺちよこれのぺしょのしきたのぺるえけもかよのぺちよこれのぺえぷやろったのぺしょやおっかよのぺちよこれ のぺおんたろおった、のぺおむすておかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいうたにおかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺにしゅおかよ、のぺちよこれ、のぺお母さわ、のぺちゅんのぼか、のぺえかおこんな、のぺくるらき、のぺしねれこち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれこち、のぺいはわすけれ、のぺしねれこち、のぺさらんけれ、のぺしねれこち、のぺちゃけはおきれ、のぺしねれこち、のぺぺうたんけれ、のぺしねれこち、のぺははせれ、のぺきひね、これきね、あべさんた、のべちょうしろつけ、のべ、たったしあんまのかるわえかな、なくなるた、のべ、ふなくんてるけ、のべ、せこりたっころ、のべ、おかのすき、のべ、ぽいぱぽいぱ、のべ、きあこしゅ、のべ、やもかよ、のべ、ぱってひね、のべ、うならよち、のべ、あ、うさったよち、のべ、ちっこほぷに、のべ、きあくしゅうのぺはいくしき、のぺせこりたっころのぺほまこちうえ、のぺきあくしゅうのぺ、くべてもっかよろあおきゃくさいこしょろのぺせこりたっころのぺぷやろった、のぺあっぱあくしゅうのぺそやおかよろあそった、はいくさぱのぺせこりたっころのぺおんたろおった、のぺあっぱあくしゅう、あむしとかよろわくぱぱく、はゆくてけ、のぺせこりたっころ、のぺ、しょげんぱくし、のぺゆたにょかよろわおきゃ、はゆくいけべ、のぺせこりたっころ、のぺしょげんぱくし、のぺにしゅおかよ、のぺてれけいん、のぺねあいべんてくとしてあぴこやくうつころね、やかい？
はい、今お聞きいただいたのは、ユアン・レクツシペ、ムツクビの化け物ということで、これはサルカニ合戦にもとても似たような話ですけれども、まあ、針の男、栗の男、あと蜂の男、あとキネとウスという、そういう道具がですね、道具やあのいろいろな昆虫とかそういうものが、この男をやっつけたというお話でした。
それでは、二二谷小学校だよりのコーナーの時間が来ました。担当は、千葉ちゃんこと二二谷小学校千葉が紹介します。さてですね、第1回目のこのコーナーでは、二二谷小学校の連合運動会についての、紹介をしましたが、先月のですね、この番組が終了して、次の日からですね、前日までずっと雨が続いたんですよね。で、15日の日曜日の、実施がですね、無理かなーっていうふうに思ってたんですけども、なんと、二二谷レジェンドがですね、生きていてですね、当日は、好天気の中で、行うことが、できました。ということで、簡単に、その運動会の、紹介をさせていただきましたが、今日はですね、ふるさと給食、西パランチ2014夏試食会、ちょっと、タイトルが長いんですが、についてのお話をしたいというふうに思います。7月2日に、水曜日なんですけども、二二谷小学校で、この西パランチ2014夏試食会というのが、実施されたんですけれども、この目的というのがですね、 ピアトリ町の新鮮で安心な、農畜産物を学校給食の食材として利用するという目的でですね、子どもたちに、地場産物のに対するですね、理解を深めていくと、そして郷土を大切にする心を育むという、まさしくですね、食育の素晴らしい目的の中で、この催しが行われました。でですね、その時に、メインディッシュになったのがですね、トマトジャージャー麺というものなんですが、これがですね、ビラトリ高校の、教養コースでフードデザイン、科目を、っていうのがあるんですが、それを選択している、生徒がですね、ビラトリトマトを使った創作料理のレシピを開発、してですね、作ったものなんです。そういうことで、その時給食に用意された地場産物の食材というのが、ビラトリの、黒豚ひき肉、それからビラトリトマト、トマトピューレっていうですね、ものがあるんですが、それと、トマトゼリー、そういうようなものが、メインディッシュ、食材としてですね、使われました。で、当日、試食会の時には、ビラトリ高校の生徒7名が、来まして、その他にも、来賓としてですね、ビラトリ高校の校長先生ですとか、他7名の来賓の方も来ました。の中でですね、ビラトリ高校の生徒が、地場産業についての、説明を、本校の子どもたちにも説明してですね、その地場産業の意味を勉強させていただいております。でですね、その、西パランチのですね、その食べたですね、感想というのを、子供たち、6年生の子供たちに聞いていますので、その紹介をちょっとさせていただきたいというふうに思います。まず一人目はですね、木村萌ちゃんなんですが、という生徒が、児童がいるんですけども、この感想がですね、西パランチを食べて、ひき肉が少しピリ辛で、わっと思ったけど、食べているうちに慣れてきて、麺と他のきゅうりや卵と絡んでいて、美味しかったです。で、地産地消というですね、言葉の意味は、その地域で作って、その地域で食べるということが勉強になりました。いうようなことが、述べられていたりですね。あと、小林隼太くんという子供がいるんですが、トマトジャージャー麺、は、肉のソースはちょっぴり、辛くてですね、美味しかったですと。で、ジャージャー麺の、彩りも良くて、なかなかいい言葉使いますね、彩りも良くて、麺とソースの、味が合っていたので、とても美味しかったですと、いう感想。それから、最後、本校のですね、児童会長なんですけども、小山和真くんの感想というのが、西パランチの味は、ひき肉ソースと、麺とですね、マッチして食が進みましたと。トマトも甘くてジューシーで美味しかったですと。こういうジューシーという言葉を使うんですね。トマトという言葉でジューシーという言葉を発想するというのはなかなか子供の発想としてすごくいいなと思って勉強になったんですが、そういうことで、そういう感想を述べています。ちなみに私も、県食で、この料理を食べさせていただいたんですが、私はですね、ちょっとこのジャジャ麺が苦手で、正直言いますと、食べなくてもいいかなって思うような、ものでですね、なんとなく私は、冷やしラーメンの方がいいなーっていうような感じがします。いやー今日はなんとなくそういう意味で冷やしラーメン昼のお昼にですね食べたいなーっていう今気持ちになってます。まあそんなようなことで今回はですね西パランチ2014、試食会の、お話をさせていただきました。どうもありがとうございます。失礼します。
はい、次はですね、ピリカカンピソシのコーナーです。ピリカカンピソシとはアイヌ語で良い本ということになりますが、数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフがですね、これは、まあ、いい本なので、ぜひ皆さんに読んでほしいというようなものを、選びまして、紹介させていただくコーナーです。今日の担当は私、大野哲人です。本日私が紹介させていただく本は、アイヌ肖像権裁判全記録という本です。この本はですね、現代企画室というところから出版されております。著者はいません。ただですね、この現代企画室の編集室が編集ということになっています。で、この本はですね、アイヌ肖像権裁判と言われている、有名な事件があります。この裁判の、裁判で法廷での様々な、様子ですね、裁判を記録した本でして、本です。で、この本は、このアイヌ肖像権裁判という事件についてはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、1985年、今からもう30年近く前のことですが、チカプメイコさんという、アイヌ民族の刺繍、もしくは、権利回復運動などで様々な、活動をやってらっしゃった方ですが、この方がですね、アイヌ民族史という本を出版した出版社及び監修者たちを、被告に訴えたわけですね。それはどういうことかというと、自分の写っている写真が勝手にこの本に使われたと。いうことで、まあ、肖像権というのはですね、昨今非常にね、うるさくなってますが、この本に、まあ、自分の写真が勝手に使われたということで、まあ、裁判を起こしたんですね。で、これはですね、まあ、肖像権、写真が勝手に使われたということでなく、むしろ、まあ、真意としてはですね、この本が、まあ、非常にこの、まあ、様々なアイヌ研究者が、まあ、執筆してるんですが、例えば、滅びゆくアイヌとか、もしくは、文化の遅れたアイヌであるとか、未開であるとか、野蛮であるとか、まあ、そういうような表現が、まあ、たくさんあると。なので、このアイヌ民族にとって非常に不愉快な内容であると。で、そういう本に自分の写真を勝手に使われて、非常な、精神的苦痛を受けた。ということで起こした裁判です。で、まあ、アイヌ民族に関する研究者はですね、いろいろいてですね、いろんな本も出てますが、やはりですね、過去にはですね、このアイヌの人たちの、非常にこう見下したものであったり、いろんな問題がですね、あったわけですね。で、まあ、例えば、滅びゆくとか、文、遅れたアイヌとか、未開であるとか、そういう表現がもう、かつての本には非常にもう、よく見られたわけで、このアイヌの人たちにとっては非常にこう、不愉快、なものでもあったわけですが、それをですね、裁判の形で訴えるということで、やっぱりアイヌたちもそういう、この学者に対するいろんな批判的な意見はあったんですけど、なかなかそういったものがですね、表立って出ることはなく、ましてはこの出版社や学者を相手にですね、裁判を起こすというのはですね、非常になかなかない勇気のいることだったわけですね。で、この本の中ではこの裁判での、証人真実とか尋問とかそういったものはすべて克明にですね、そのまんま文字になって紹介されています。でも、ま、この弁護士、原告側がですね、この研究者などに対して非常にこう、じゃあなぜ滅びゆくという表現なんだとおかしいじゃないかと。じゃあなぜアイヌの文化遅れているということなんだとか。非常に論理的にですね、こう追求している場面がそのまま文字になっています。もちろん原告のチカプミエコさんの、まあ、証人としての、まあ、いろんな証言もいろいろありますし、もしくは、この FM ピクアウシの創設者である萱野茂さんも証人として、出廷しまして、アイヌ民族の側からアイヌ研究が必ずしも嬉しいものではなかった。アイヌ民族を馬鹿にしたり、例えば墓を掘って遺骨を持ってたとか、いろんな問題があります。そういったものも、アイヌ民族の側からそういった研究は必ずしも、まあ、ありがたい。嬉しいものではなかったということを、まあ、訴えているわけですね。で、この裁判ですね、3年やりまして、最終的にはですね、和解の形になりました。ただですね、その、出版社と監修した研究者が、この原告に謝罪するという形で、まあ、実質的には非常にもう原告側が勝ったと言っていいような内容でした。全面降伏ですね。で、その記録を、まあ、収めた本ですが、やはりこの民族と研究の関係というのは非常にこれ、今でもですね、考えるべき問題がいろいろあります。もう30年以上近く前に起こされた裁判ですが、この記録、非常に本当国民裁判、全記録となってますので、 この本をぜひですね、皆さんにも読んでいただきたいと思っております。ということで今日はですね、アイヌ肖像権裁判全記録、現代企画室から出ております。この本を紹介させていただきました。担当は大野哲人でした。
FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、録音により帯広市の FM イングでは 76.1MHz で、第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第159回目の放送もお別れとなります。次回は8月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけー。